おはよう。9月11日金曜日、ゲームビジネスの朝刊 NG プラスの時間だよ。1本目、海外。小島秀夫の新作フィジントがプレイステーションから XBOX へ発売元を移すことになった。小地島プロダクションズは6月中旬にプレイステーションスタジオズからプロジェクト中止の通知を受けたと説明している。突然の打ち切りだ。それを受けて XBOX がパブリッシャーとして手を挙げた。 XBOX はスタジオ閉鎖が続いた時期からの方針転換を進めており、外部の強力な IP を取り込む動きだ。個人開発者にとっての教訓は明確だ。どれだけ大きなパートナーでも契約は打ち切られうる。一社依存のリスクは常に意識しておきたい。2本目、国内。宮地陽一氏が率いる新しいゲーム会社カダスが始動し、第1弾タイトルアンダーミトスを発表した。参加メンバーがすごい。ポケモン、テイルズオブシリーズ、グランディア、ルナといった名作の開発者たちが集まっている。アンダーミュトスは異界温泉宿の経営とダンジョン探索を組み合わせた RPG だ。ベテランの知見を新しい IP に注ぎ込む形になる。大手を離れたベテランが独立する動きは世界的なトレンドだ。人材流動性が高まることは個人開発者にとっても協業の選択肢が広がるということだ。3本目、海外。ブリザードエンターテインメントの約1900人の従業員がマイクロソフトとの初めての労働組合契約を批准した。契約には AI の利用条件、レイオフ時の保護、リモートワークの規定が含まれている。ゲーム業界で最大規模の労組契約だ。マイクロソフトは買収完了後に労組の結成を認める姿勢を示していた。他のスタジオへの波及効果が注目される。個人開発者には直接の影響は少ないが、業界全体の人件費構造が変わる可能性がある。採用コストや外注単価にも中長期的に影響するテーマだ。開発者の目。北欧神話サバイバルのバルヘイムが正式リリースを迎え、スチーム同説17万人を超えた。バルヘイムが早期アクセスを始めたのは2021年、約5年という長い開発期間を経ての 1.0 だ。5年間プレイヤーが離れなかったのは定期的なアップデートとコミュニティとの対話を続けたからだ。ロードマップを守る姿勢が信頼を生んだ。早期アクセスは出して終わりではない。完走するための計画とその間の関係構築が成否を分ける。長期開発を考えている開発者は参考にしたい事例だ。今日のスチーム同時接続トップ5。1位カウンターストライク2、ピーク約126万人。2位ドータ2、約79万人。3位ウォードクス、約34万人。4位パブジー、約78万人。5位バルヘイム、約19万人。正式リリースの勢いでバルヘイムが引き続きトップ5に入っている。今日9月11日は公衆電話の日。1900年のこの日、日本初の公衆電話が設置された。届ける手段が変われば届くものも変わる。ゲームも同じだ。それじゃ今日もいい一日を。またね。